もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
同居している彼女のことについてなんですけども、
はい、
2年ぐらい前から同居をするようになってまして、彼女自体がですね、もう小さい頃から児童養護施設で育っていてですね、17歳頃の頃に児童養護施設で、その高校を辞めたら出てかなきゃいけないっていうルールになってまして、
あ、はいはいはい、
それでまあ出て僕は働いてた以前の会社に来たもんですから、17歳ぐらいお付き合いさせてもらって、うん、まあ、それから一緒に住むようにはなったんですけども。
じゃあその会社にはアルバイトで入ったんですか？
まあ、パートというか社員というか形で17歳の頃に、
あ、
寮を用意してもらって入る形にはなって働いてたんですけども、
はい、
半年ぐらいで辞めてしまってですね、児童養護施設にも帰ることができないもんですから、
はい、まずあなたは今おいくつですか？
今私は39です。
で、その彼女は
今20歳になりましたね、はい、
結婚はしないでそのまんま同居をなさってるっていうことですか？
そうですね、はい。
児童養護施設にいらっしゃったってことは、彼女のお父さんお母さんっていう方はいらっしゃらないわけですかね？
別々に暮らしてて、お父さんは 2,3 年ぐらい前に亡くなってしまいまして、でお母さんに関してはちょっともうどこにいるか分かんないような状況。
分かりました。あなただけがこう頼りというか、そういうことなんですね。
そうですね、はい。
でその彼女がどうかなさったんですか？
軽く鬱みたいな感じになってしまいまして、
はい、
辞めたからずっと仕事もできてなくて、今はまあ家にこもってる状態でして、
はい、
病院だったりカウンセリングとかにはまあ行ったりはして、お薬もらったりとか相談したりはさせてもらってはいるんですけども、うん、先生、カウンセリングとか受けた段階では、まあ、障害的なものがあるんじゃないかっていう話で、その障害者年金とか、そういったものはもらえるよっていう話だったんですけども、うん、まず本人がそれを、その自分がそういうのがあるっていうのをどうも受け止められないみたいで、今もう僕も 2ヶ月ぐらい前に仕事を辞めてしまったんですけども。
それはどうして？
彼女の病が一人で置いとくとやっぱりパニック起こしちゃって、
はあ、
ちょっと家と会社が近かったものですから、
はい、
無理言って帰らせてもらったりとかしてたんですけど、
うん、
でももう限界来ちゃって、もう夜も何回も救急車に呼んで、まあ、病院に運ばれるってことも何回もありまして。
それはパニックを起こしてこう
泣きじゃくっちゃって、救急車呼んで、まあ、病院にいたとしても、
うん、
僕が彼女と身内ではないので、その例えば入院させてくださいってこともできなくて、で本人もちゃんとお話が救急隊員の方とできるので、この状態では、まあ、本人が飲むって言えば、まあ、入院はできないよっていう話で、身内の方だったらまあ、入院させることはできますよって話は病院の先生からはあったんですけども、
うん、
まあ、身内の側はまずもうお父さんがいないのと、お母さんはどこにいるかわからないのと、何もどうすることもできなくって、ちょっと今仕事を僕も辞めざるを得なくなって、こういう状態になってるんですけども、
うん、
で就職するにももう年もあれなので、どうしようかなっていうか、
うん、
家から離れられない、
うん、
はい。
彼女がうつみたいなとかパニック的になったのは、原因は何だか分かりますか？は
いはいはい、一緒に住んでみた感じなんですけど、
うん、
ADHD みたいな感じで、一緒に住んでてもすごく敏感で細かいこと気にするような子なので、
うん
うん、昔からそういうの持ってたんじゃないのかなとは。
そういうこう繊細な気持ちっていうか、
はい、
それがその、まあ、社会っていうか外に出てなかなか適応できないっていうことですかね？
そうですね、ずっともう最初から養護施設にいたもんですから、
うん、
そこから出て、まあ、急に全然知らない、ちょっと離れたところに来てしまったもんですから、うん、
あ
なおさらってのもあったのかなっていう
の
と、う
ん、高校生活はご本人はちゃんとやってたっておっしゃってますか？
もう入学、うん、まあ、高校にして、
うん、
ゴールデンウィーク前ぐらいにはもう行かなくなってしまってと、1年生の頃
の。そうか、は
い、
じゃあ
入学するときにその児童養護施設の方となんかいろいろ揉め事があったみたいでして、でそれをもうちょっと聞きつけになっちゃったのか、行かなくなってしまって、
うん、
行かないと置いといけないって話になって、以前の自分に勤めてる会社に来たっていう感じですかね。
でもあなたお仕事を辞めたらどうやって生活してるんですか？大変じゃないですか？
そうです、まだ2ヶ月なんで、まあ、なんとかなってはいるんですけどっていう、
うん、
前 の会社は昔から長いことやらせてもらってた会社だったもんですから、
うん、
融通がだいぶ効いて、
うん、
まあ、早く帰るのにちょっと休ませてもらうので、まあ、結構させてもらってたんですけど、
うん、
おそらく多分違うとこ行っちゃうと多分それは通用しないので、
うん、
どうしたもんかなという
の、 例えばそういうねご病気の家族を持ってらっしゃるっていうことで、はい、公的なところに相談に行くっていうことはなさってますか？は
い、市の方にそういうところがあるってのは聞いたもんですから、
うんうん、
まあ電話させてもらって、まあ、相談をさせてはもらったんですけども、
うんうんうんうん、
やっぱりそういう診断受けて、まあ、障害者年金とか受けたりした方がいいんじゃないのかっていうのが
あ
ったんですけども、それも本人がそういう認定を受けるのが本人がもうそれがすごく嫌みたいで、
うん、
生活保護とかに関しても、でも嫌だというようなことで一気も立ちもいかなくなって、
生活費の問題っていうことがね、それが一番やっぱり大きいですかね。
大きいですね。なんとか今までは多少貯金があればなってたんですけど、
うん、
これからずっとそのまま行くっていうわけには多分全然貯金額が足りないでしょうし、
そうですね、まず、はい、あなたが働かなきゃいけないし、はい、彼女もできれば健康に働いていくのが一番なわけでしょ。
ずっと家にいてもまた塞ぎ込んじゃだけなので、
うん、彼女はもう二十歳だし大人ですよね。
はい、
結婚とかそういうことは考えてたりするんですか、彼女との結婚みたいなこと。
多分形で若いので、
うん、
まあ、将来何があるか分かんないから、まあまあ、今すぐ結婚とかいうのは考えてないようなんですけども、
うん、あなたは、
まあ、本当に結婚した方がいろいろと法律の面でも都合がいいとは思いはするんですけど、
あ、そうですよね、
病院にしても何にしても、
うんうんうん、
はい、とは思うんですが、
うん、
多分本人はそこまで結婚に関しては望んでないというか。
彼女自身はどうしたいって言ってるんですか？
やっぱ本人が何をしたいか全く分かってなくて、
本人自体が分かってないんですか、それとも、
はい、何を本人が、はい、
よく分からないっていうふうに本人が言うわけですか。
そうですね、本人がなんかあまりどうしたいのっていうことを、まあ、突っ込んじゃうと、
うん、
またそれでパニックを起こしちゃって、うん、っていう感じですかね。なので本人も多分何をどうしたらいいか分からないし、
でもどうにかしたいわけですよね、この状況を。彼女はそういうふうには言ってるわけでしょ、はい、だってこのままじゃダメだってことは分かってるわけだから。
そうですね、なので、まあ、それも含めて、まあ、カウンセリングだったり精神科とかにも、まあ、行くのもそれでやっと話がついていけるようになった段階だったので、
うんうんうんうん、
それまではそれさえ嫌だったっていう話、
うん、お医者さん自体はその彼女について何ておっしゃってるんですか。
まあ、まだ結婚もしてないんだし、
うん、
お金のことで言うんだったら生活保護を受けて障害者年金もらえるようにそれでちょっとやってよ徐々に良くしていった方が、まあ、まず一つお金の心配がなくなるので、
うん、
そっちの方がいいんじゃないのっていう話がして、ただそれを本人が受け止められない、やっぱ自分がそういう疾患があるっていうのを受け止められないのと、
うん、
まあ、話聞いて、いろんな状況を多分彼女が受け止められないというか、
だからご病気なんじゃないんですか
とは思うんですけど、はい、その働けるようにその就労支援、
うん、
がっつり働けないんですけども、
うん、
お手伝い程度で働きに行って、うん、ちょっとお金をもらえるっていうところもあるもんですから、
はいはい、
もうそこにも役所にちょっと話させてもらって、
うん、
まあ、何個かピックアップはして話は進んでたんですけども、
うん、
パニックになってまた崩しちゃってっていう感じ。
じゃあ今日のご相談としては、
はい、
この先どういうふうにしていったらいいかってことでしょうか。その生活面をってことですかね。
はい、
わかりました。じゃあちょっと回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、はい、三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今の世の中って、はい、ほら、いろいろな生き方をみんなで認めましょうっていう時代になってきたじゃないですか。
はい、
だから結婚しようが同棲しようが、結婚して子供を作ろうがしないで作ろうが自由ですよっていう風潮になってきて、それをみんなが認めるっていう形になってきてるじゃないですか、
ね。はい、
だけど私が思うにはね、あなたのケースに限っては、はっきりしなきゃダメだと思う。
はい、
あなたがこの、つまり17くらいの女の子に手つけてるわけよね。18くらい、
はい、
そうでしょ、
はいはい、
17だったらもう未成年だもんね。
そうですね、はい、
うん、そうです。それでね、はい、あなたはそのことをやっぱり重さを感じてね、一生責任を取ろうと思っているのか、
はい、
それとももう自分ではどうにも背負いきれないなと思って、
はい、
そこで俺だけでは背負いきれないから、そのカウンセリングだとか昔の、はい、養護施設にちょっと聞いてみたいとか、友達にすがったりしたいとかっていうふうに思ってるのか、
はいはい、
そこのとこだと思うんですよ。でもね、そこをはっきりしないと、
はい、
あのただの中途半端な親切になっちゃうんだよね。半分責任は取ってるんだけど、ノウハウっていうのは後からついてくるものでね、はい、例えば、うん、ノウハウって何かっていうと、あの生活保護を受けたらどうかとか、障害者手帳をもらったらどうかとか、はい、カウンセリングに行ったらどうかっていうのを、はい、でもあなたはね、うん、先にノウハウだけやってるのよね。それだと私解決にならないと思うんですよ。
あ、
はい、ここはねやっぱりね、わめかれても泣かれてもね、結婚するか別れるかっていうことをね、はっきり彼女とまず決めるのが先だと思うんですよ。もし結婚するとなればね、
はい、
在宅ワークっていうことに徹底して仕事をね探せばね、今いくらでもある、在宅ワーク、
はい、
ワークっていうのはね、その、
はい、
何も専門職でなくてもね、で彼女の方が大事だと思い、はい、俺がついてなきゃダメだと思えばね、また違うところに就職してもなんていう、こう、ふわふわしたことはあなた言ってないと思うんだよね。もうダメだから俺は在宅ワークで彼女を養っていくんだっていうふうになると思うんですよ。はい、そしたらこれもう妻ですから、入院させたければできるようにもなるしね。いろんなことを夫という立場でできることっていっぱいあるじゃない。
そうですね。はい、
うん。それなんだけど、あなたはね、その、自分では、追い切れないと思うことをね、はい、全部こういろんなノウハウとしてさ、ああやればいいんじゃない、こうやればいいんじゃないって、それって不安になるだけだと思うんですよね、きっと。
そうですね、はい。
だからね、私はね、いろんな価値観があるけれども、はい、あなたに限って言えば、
はい、
きっぱり結婚するか、
はい、
きっぱり別れるかした方がいい。
あ、
うん、はい、で結婚するんだったら、あなた腹を決めてね、
はい、
責任を取るってことだよね、一生ね。
そう
すれば、はい、そういう、こう、核ができたらね、彼女は安定するんですよ。はい、だって、あなたの妻になるわけだから。そこで一つ安定すればね、あなたの言うこともね、聞く耳も持つと思うんだよね。で、今ね、あなたがね、その、障害者であることを認めて、手帳もらおうみたいなこと言ったって、
はい、
彼女はどの立場で受け止めていいのかわからないと思うんだよね。法的には赤の他人だしね、
はい、
私一人だけその障害者手帳もらってね、ね、
はい、
なんか彼女にしてみればさ、自分だけ被害者意識になると思うんですよ、
はい、
そう、
はい、
だから私ね、やっぱりあなたそこはっきりしないとダメと思う。どっちかも決めずにね、そのノウハウだけをいろんなことを言っても彼女を不安にするだけで、これ共倒れになるよ。
そうですね、はい、
そういう話をね、一度彼女を病気だと思わずに、自分にも非があったっていう姿勢でね、うん、言ってみれば子供の前に手をつけてだよな。でここまで来てしまったが、はい、このままではニッチもサッチもいかないから、どうか結婚するか別れるか決めてほしいと話をするときにね、
はい、
彼女が病気で弱い立場で俺がアドバイスするではなくてね、
はいはい、
やっぱりね、俺が悪かったから始めないとダメだよ。聞く耳を持たないっていうか、
はい、
彼女を不安にするだけだと思うのね。
うん、
はい、だから本当に考えてみれば、
はい、
悪いことしたと思ってると。だけどこのままでは共倒れになるだろうから、どっちか決めようと、
はい、
俺が悪かっただよね。
そうですね、
そこから話をきちっと始めてね、やっぱり覚悟をはっきりさせないと腹も据わらないし、
うん、はい、
彼女の覚悟もできないし、
うん、
はい、未来はないと思うわ。
はい、わかりました、うん、ありがとうございます。
頑張って。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
あなたは結婚するつもりはあるんですか？
自分は、はい、あります。はい、
あ、そうなんですね。
はい、
そしたらそういうことをきちんと彼女に言って、安心感をまず与えてあげてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
失礼します。
失礼いたします。
はい。